ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか、考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
ゲストは前回から続いて大岡さんです。前回は歴史修正主義者の主張を反映している教科書が出てきた背景と、先の戦争の反省を踏まえて、政治が教育に介入しないように定められた教育基本法が安倍元首相によってねじ曲げられていった経過、また教科書採択の仕組みについて伺いました。今回は大阪における新しい歴史教科書の不採択の活動について伺おうと思います。大岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大阪府で育法者の教科書が初めて採択されたのは東大阪2011年のことだそうですけど、そこら辺からまずお話伺っていいでしょうか。
はい、東大阪市が2011年に採択したのは育法者の公民教科書なんですね。歴史教科書ではないんですね。この2011年という年はですね、私は茨城市の教育委員会の採択会議を傍聴していたんですね。途中休憩時間がありまして、その時に傍聴に来ていた年配の男性と女性がですね、ひそひそと話している声がすぐ近くだったんだから聞こえたんですよね。それがなんと東大阪市取ったでっていうものだったんです。もうびっくりしました。で、取ったというのは被告者が採択されたという意味だというのは、理解できたんですよね。にわかには全然信じられなかったんですよ。なんでかっていうと、東大阪市は教職員組合も強いし、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちも多いので、そんな東大阪市が育法者教科書を採択するなんて全く想像できてなかったです。東大阪市の採択直後にですね、茨城市民が採択の結果をもう知っていたということですね。右派系の市民が大阪府下で連携して動いていたってことは確かなんですよね。だけども私たちはその当時はそんな政治状況を全く知らなかったんですよね。その後ですね、なんで東大阪市で採択されたのかを、議事録なんかを入手して調べるとからくりが分かってきました。採択するには採択するだけのいろんなからくりがあるもんなんです。どこでもそうだと思います。現場教員たちが作成する調査報告では、育法者は自由者とともに最低評価だったんですね。で、選定委員会の一人がですね、これは中学校の校長なんですけども、その人がご利用しすることによって、結局、選定委員会答申が育法者も候補者の一つに入れた形で出されたんですね。だから教育委員が決める採択会議では、本当は評価が一番低かったはずの育法者が結局採択されるということになったわけなんです。絞り込みの中のどれを選んでもいいわけですからね。教育委員の中には反対した人もいました。一人だけですけども。だけど結局その方はその後教育委員からはメンバーからは外されてしまいましたね。いろいろ分かっていったことは市長が介入してたということなんですね。東大阪市の野田市長はもともと自民党の国会議員の秘書をしていた人物で、それまでは保守色をそんなには出していなかったんですね。だけどもこの年は秋に市長選挙を控えていてですね、再選の支援を受けるためには育法者の採択を求める保守勢力と取引したのではないかと推測されました。東大阪市には日本会議最大の支部と言われる中河内支部っていうのがあるんですね。祝日には日の丸を掲げましょうなんていうふうな、地域の運動もあるような町なんですよね。育法者が採択されたっていうのは地元の市民たちにもショックだったんです。東大阪市では歴史教科書が採択されなかったわけですよ。これはどうも野田市長もですね、在日の人が多くて、在日の人っていうのは結構豊かな人も多いわけですよ。税金はたくさん納めてくれる人たちですよね。 やっぱりこの歴史教科書で植民地支配を正当化するっていうのは遠慮があったんだと思うんですよ。で、まあ、公民教科書にとりあえずしたんじゃないかと思うんですけども、東大阪の人たちは陸王星の公民教科書ってどんな教科書なんやとみんな全然知らんわけですよね。で、まあ、その中で私たちが、まあ、大阪の教科書団体なので連絡が来てですね、でそこからかあの東大阪の人とつながりができていったんですね。在日朝鮮人の方が経営する喫茶店が活動拠点になりまして、あの革新系の人とかいろいろ市民運動の人たちといってもいろんな考え方がありますよね。なんだけども、もうそういうことは超えて、まあ、東大阪では幅広い運動が作られました。この在日の方がすごく怒って戦わないといかんっていうふうに思ったっていうのは、直接にはあの陸王社公民教科書の次のエッセイなんですよね。作家の園尾綾子さんがですね、人は一つの国家にきっちり帰属しないと人間にもならないというね、そういうひどい内容の排外的なエッセイを陸王社は掲載してるんですよね。これはね、あの大韓民国の国籍でもない、朝鮮民主主義人民共和国の国籍でもない、いわゆる在日朝鮮人という人にとっては人間であることを否定する文言なんですよ。でどういうことかっていうと、在日朝鮮人っていうのはですね、無国籍者なんです。要するに朝鮮っていう国はもうないわけですよ。戦後日本はあの植民地を失ったその時点で、朝鮮に行ってた朝鮮人の人たちをもう朝鮮人っていうことにしたわけですよ。日本国籍から外したわけですね。で朝鮮っていう国になったんだけども、その後2つに分裂しましたよね、朝鮮戦争があって。そういうふうな中で在日朝鮮人っていう人は国籍をそのままにしてて、韓国籍にもなってないし北朝鮮籍にもなってない人たちなんです。だからその人にとっては人間ではないと言われてしまったのと一緒なんですよね。でやっぱり在日の方も相当この教科書に対しては怒りを持ったんですよね。ところがですね、陸王社には多文化共生の例として大阪市にあるあのコリアタウンっていうのが大きいところがあるんですけども、そこの写真とかチマチョゴリなんかも大きく目立つように掲載しててですね、一見多文化共生を掲げている東大阪市にはふさわしいんじゃないかっていうふうに利用することもできるような写真も載ってるわけですよね。
さっき在日朝鮮の人たち無国籍者っておっしゃったんですけど、でも北朝鮮籍取ったり韓国籍取ったりしてるじゃないですか。それも取らないでいる人たちっていうのもいるんですか？
まあ、もちろんいるんです。戦後与えられた在日朝鮮人っていうものをそのまま残している人が結構いるんです。やっぱこだわりがあるわけです。分断国家のどちらかを選ぶことはできないというね、そういう信念の方もいらっしゃるんです。
わかりました。そしたらば、じゃあ2011年に採択されてしまった、でだけど4年ごとだから次2015年ですよね。次の採択では育法者または自由者にはならないようにっていうふうに活動を続けてたわけですけど、結果どうなったんですか？
はい、あの私たちはですね、大阪府下で初めて育法者採択を許してしまったっていうのはすごく反省したんですよね。2015年に向けて私たちは猛烈に今活動しました。まあ、合言葉をやれることは何でもやるということなんですけども、その精神でまずはあの育法者 の, あの歴史公民教科書どっちもですね、徹底的に批判する資料を作成して各地で広く学習会を組織しました。ぼんやりしてた他の地域でもやられてしまうわけですからね。大阪市部下全体でやったんですけども、教育委員会に対して要望書を徹底的に出していく。育法者や自由者の批判を教育委員にまず呼んでもらう。やっぱりあの別に元教員でもないわけだから、この教科書の問題点何かって見つけるのものすごく難しいんですよね。みんなスーッと呼んでしまった育法者の教科書でもはいはいはいはいって呼んでしまうんですよ。よっぽどなんか問題意識がない限りですね。いうふうなことで問題点を指摘して要望書を出しました。あるいはあの市民が意見を書くときの参考になる各社の比較資料を作ってですね、広くそれを配布しました。で、文科省は教員の意見だけでなく広く市民の意見も参考にするようにと奨励してるんですよ。だから市民アンケートは私たちの重要な武器なんですね。もともと文科省は右派の 教員の意見ばかり重視するなっていう圧力との関係で市民保護者の意見を参考にせよと、まあ、言い出したんです。そんな昔は言ってなかったんですよ、市民の意見なんてね、保護者の意見とかね。作る会教科書が登場してからそんなこと言い出したんですよね。まあ、だから私たちはそれを逆手にとって活用してきたということなんですけどね。情報公開制度の活用も徹底的にしました。で、文科省は採択は公平公正でなければならないと強調してるんですよね。だからそのため私たちは採択過程の透明性を要求してきました。で、特に重要なのは採択会議を傍聴人制限を緩和するっていうことなんですよね。だいたいどこも10人なんですよ、傍聴者って。議会でも何でも定員はあるわけですよ。超えたら必ず抽選になるんですね。教科書採択だけは教科書会社がどっと来るんですよ。なんでかっていうと、自分とこの教科書がどう評価されたかっていうのはやっぱ営業に差し障るのでですね、まあ、絶対こう聞きに来るわけです。そうするとそんな人たちがね、すごい抽選に参加するから市民は当たらないことになるわけですよ。そんなふうなことでですね、私たちは柔軟にその時だけは大きい部屋を用意してですね、マイク使ってみんなによく聞こえるようにしてやれということを要求してきたんですね。その結果、特別に教科書採択の時だけは特別な部屋を用意するっていう市がだんだん増えてきました。そういうふうな採択の民主化にとって有効だったのが、全市町村にアンケートを出すんです。選定委員会答申をどうやって作りますか、順位付けしますかとか、絞り込みしますかとか、そういうふうなこと、採択会議は傍聴はどんなふうにしてますかとかっていうふうなことをもう徹底的に細かく聞いていくんですよね。で、それに回答してこないような態度の悪いところもあるんですけれども、まあ、それは必ず公表しますっていうことを向こうにも伝えて、全部一目瞭然ですからね、ここは進んでるな、民主的な採択やってるな、ここはひどいなとかいうことが分かるわけですよ。いうふうなことで、全市町村へのアンケートっていうのも役に立ちました。2015年には、だからそういうふうに私たちも、当該の市民もですね、すごく頑張ってですね、かなり今回は可能性あるかなと、阻止できるかなっていうふうなとこまで行ったんですが、もう土壇場でひっくり返されたんですよね。また採択されてしまったんですよ。で、どういうからくりかというとですね、ものすごく何度も申し入れにも行きましたし、結局選定委員会答申に入れることはできなかったんですよ。選定委員会の人たち自身も入れることはなかったんですよ。傍聴をしててですね、答申の中に入ってないでしょ。だから、あ、これは採択はないなと思ったんですよ。ところがですね、なんと教育委員たちは口々に、特にまあ問題がなかったんだったら移行者の継続採択が望ましいと口々に言い出したんですよ。ほんで結局多数決で移行者公民を採択になったんですよ。で、反対したのは教育長ただ一人でした。普通教育長が推進するんですけど、この場合は教育長がただ一人反対したんですよ。他教科はみんな答申の中からちゃんと選んだんですよ。社会科の公民だけ答申外から選んだんですよ。それはもう怒りますよね。みんなわーっとなったんですよ、抗議して。そしたら教育委員長が退席とか言うてね、退席させたんですよ。で、この日はですね、テレビ大阪というところがカメラを入れててですね、それは一部始終撮ってたんですよ。その日の夕方のにはみんなの抗議がわーっとなってですね、で、その後の市役所を出てからの抗議集会とかもちゃんとニュースでは放送されましたけども、まあ、リアルな状況が伝えられるってことがありました。でね、なんでこんなことになるのかって、もう私たちは直ちに議事録を取り寄せたんですね、選定委員会のね。そしたらその結果分かったのが、野田市長の露骨な政治介入でした。野田市長は今回は歴史教科書も移行者にしようと実は画策してたんですね。で、選定委員会に保護者代表、まあ、PTA 代表が入るんですよ、どこもね。そこに入ってる人が実は日本会議と関係の深い人物だったんですよ。で、その人たちは行く保護者、行く保護者とわーっと何回も言ってました。発言力がありますからね。ところが多数の賛成は得られなかったんです。で、彼らは途中、退席、ボイコットするって暴挙に出たんですよ。ほんなら選定委員会でボイコットなんて、全国調べたことないですけど、おそらくこれは戦後初めてではないかと思うようなことですよね。で、結局答申に候補者を入れることに失敗した野田市長はですね、教育委員長と諮って採択当日の朝に臨時に招集してですね、 で、まあ、招集権は教育委員長にあるわけですね。その人にやらせないといけない。市長は招集できないですから。で、結局、臨時に打ち合わせを開かせて、答申を無視して、立候補者にするということの腹合わせをさせたんですよ。みんな野田市長によって推薦されている教育委員たちですから、それにすり寄ったんじゃないかと思うんですけどもね。教育長はね、実は2011年、立候補者を採択した時の教育長と同じ人物で、この時は、立候補者を推進した人だったんですよ。それなんだけども、やっぱりね、答申にすら入ってないものをね、どこにもないものから選ばないといけないわけでしょ。そこはやっぱりさすができなかったんだと思うんですよね。一応反対はしましたね。まあ結局、野田市長の意見を受けて動いた教育委員長はですね、実は事前に立候補者の社員と2回も会っていたことが分かってきたんですね。いろいろ調査していくと。野田市長は料亭でですね、立候補者社員と飲食していたことも、これも分かってきました。まあそういうことやっぱりバラす人がいるんですよ。どっかでね、やっぱりね。うん。ほんで、結局、まあ私たちは議会でですね、議員さんに追及してもらって、市議会でこんなことで採択したのは、これはもう不当な採択だからやり直すべきじゃないかってことをあれ言ったんですけども、まあまあ後の祭りではあったんですよね。もうね、文科省報告した後ですからね。ところで東大阪市では採択過程でも大変なことが実は起きてたんですよ。在特会系のヘイト団体が近鉄不正規で連日自由者か育法者を採択してほしいと、まあ、アピールしてたんですよ。そう言ってたことはね、ここは日本、ここは日本、在日外国人は教科書採択に口を出すな、あんなほっといていいんかと、人権侵害の言わしといていいんかということで、もちろん市民があの市役所の人権部に抗議するじゃないですか。そしたら人権担当者がそのヘイトスピーチをする場所のそばに法務省のヘイトはダメっていうふうな黄色いポスターがあるんですよ。で、それをまあ何枚か貼ったんですね。ところがそれはもう数日のうちに剥がされてしまって、だからまあ最後まで彼らは連日やってたんですけどね。まあしかし在特会から支援されるのが育法者なんだと一般の人にもまあ知られたことは良かったかなという気もするんですけどね。
でも2015年の採択で東大阪だけじゃなくて四条縄手とか河内長野市とか採択されましたけど、そこの市は教科書に関心を持っている市民団体がなかったっていうことなんですかね。
まあ、私たちもそんなにすごい大きな力を持ってるわけではないので、維新に近い人とか自民党保守系とかいうので、河内長野市なんかは可能性があるということとして常にいくつかの中には上がってるんですよね。で、泉佐野市なんかも以前裸足の弦を差別的な言葉があるからということで人権を理由に図書室から撤去しようとした市長がいましてですね、それは校長たち自体も反発したので元に戻されたんですけどもね。まあそういうふうな人がいるから、いくつかのところは可能性があるというふうにもちろん見てたんですけども、必ずしも地元にこう反対運動をやってる人がいないんですよね、いうふうなことで、まあ私たちは2015年は大阪市が危ないと思ってましたから、大阪市にまあ全力をかけてたんですよね。
そうだったんですね。まあとにかく大阪は大きいですから、集中するっていうのもそれはまあ道理だなっていうふうに思いますね。わかりました、ありがとうございます。育法者と自由者の教科書なんですけれども、要するに愛国と国防を子どもたちに刷り込みたいっていうことなんですよね。
そうです、ま
あ、ドキュメンタリー映画教育と愛国を見た後では、大岡さんたちの教科書運動が日本の民主主義を守る最前線なんだっていうことが分かりました。で、今回は東大阪市のことを中心に伺ったんですけれども、次回は大阪市で2015年に採択されてしまったその時のことについて伺いたいと思います。この時はですね、衝撃的な市民アンケート偽装事件もありました。次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。